武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷佳奈です。
人はたくさんの贈り物を受け取ってるんだ。その贈り物に気づくということが生きる上でいかに重大であるか。考えてみればこの命もそうでありますな。
はい。
私、4月つくづく思いましたけども、不要不急の人がいっぱい街にいて、不要不急なのに走ってるんですよね。なんかそれがちょっとおかしかったり悲しかったりしたんでございますが、はい、とにかく贈り物、その贈り物は送ってもらった贈り物なんだって気づかない限り永遠に贈り物に気がつかないというその構造をしております。気づくためには何が必要かというと、あったものがなくなった瞬間どのくらい困るかで、あっと思い知るわけでございます。
はい。
そういうことを SF 小説にしたのが小松左京という天才でございまして、世界の消滅を描きました復活の日、これは軍事目的のウイルスが世界に流れ出して全世界がたった3ヶ月で滅んでしまう、人類が滅んでしまうという物語なんですよね。
はい。
でもこの普段あるものがなくなって初めてあったんだと気づくという、今度のコロナ禍も本当にそういうのを思い知りましたね。
はい。
かなさん、亡くなって初めて気づいたもの。
コロナでですか？
はい。
亡くなって初めて気づいたもの。
うん。
すごい軽い話で申し訳ないんですけれども、はい、今まで自由に飲食店で騒いで飲んでいたのに、うん、それができなくなって、
うん、
本当に自分のお財布の中のお金が減らなかったんですよ。
あ、
こんなちっちゃいとこでも経済回ってないんだっていうのは思いました。
あなた、その首にしてるのは何ですか？
マスク。
もう本当に思わない？それで取り合いしたんだよ、
マスクは。そうですね。
そしてプラス、かなさん思わない？作ってたのは中国なんだ。
はい。
俺、それ式のもの日本人がとっても上手に作ってると思ったら、なんの中国にもう抱きつきすがりついてたんだ。
はい。
なんだっていうやつですな。
はい。
でもそんなこともなくなって初めて気がついたんでございますね。うん、そしてこの復活の日、これ皆さんチャンスがあったらご覧になってください。やっぱりね、今度の出来事言い当てたような映画なんですよ。
はい。
ラストシーンがね、私見てないんですけど、この本の著者、近内優太さんの世界は贈与でできているの中に、そのラストシーン、復活の日のラストシーンが書いてある。それは、歴史学者のスミルノフ教授。スミルノフ教授という人が出てきまして。
はい。
スタッフが全部死に絶えたラジオ局に一人でやってくる。そしてスイッチを入れて、全世界に向かって、スミルノフ教授が人類の滅亡したその日に、なんでこんな目になったのかを演説するんですよ。
うん、
その教授の一言にの中に、何もかにも経済にしてしまった、その愚かさが世界を滅ぼしたっていう、全世界を経済にし、何でもお金で交換するというシステム自体がこの人類滅亡を招いたんだ。私もそうだ。私はどんなにお金がもらえなくても贈り物として哲学の真髄を説くべきであった。哲学の真髄とは何か。それは金銭を求めない、贈与する、贈り物を知らない人に贈るという行為がどれほど人類を発展させたか、そのことに気がつくべきであった。哲学が贈与の重大さに気づいていれば、人類は滅亡を免れた。すべてを経済に任せたことが滅亡の始まりであった。これはしかし。
そんなこと言ってましたか。
らしいよ。
へー、
これはショックだね。ほら、これ読みながらふっと頭の中よぎったよ。たった一人で三枚おろしやってる俺が。なあ、国丸なんかもさ、放送中に死んじゃったらしくてさ、 銀杯がたかって倒れてんだよなあ。その死骸だらけの文化放送でたった一人で俺が三枚おろしやりながら、この続きはないのだとかって言いながら包丁を叩き続けるっていう、でその音がはーっといつの間にか包丁を落とす音に変わるというような
悲しい話です、
悲しい話にな、でも一瞬よぎるよな、ラストシーンがラジオ局で終わるというね。
はい、
テレビで終わらないところがね、
そうか、
衝撃的ですよね。
うーん、
で逆の意味で、
はい、
随分今度ラジオ聞いた人は多かったみたいね。
本当にメール来るメールの数が尋常じゃないくらいいただくんですよ。
これまたいつかやろうな、三枚。なんで人はテレビを見ずにラジオを聞いたんだろう。
なんでですかね。
さあ、そんな中であります、復活の日では実に不気味なラストでありましたけど、明るい映画の話をしましょう。これは実は見たんであります。名作であります。ペイフォワード。これはですね、明日からこの物語の話をしたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
清掃者の存在とか、清掃者を支えてくださるスタッフの方々の労力ってやっぱすごいですよね。
本当ありがたいです。
片付けるっていうこと、ものすごい重大な社会的貢献なんですね。さあ、これはこの若き哲学者、近内裕太さんの本の中で進められ、見まして、つくづくと私も考えた一作が、2000年ミミレーダー監督によります。ペイフォワード、現代はペイトフォワード、次に回せという、
はい、
こんなタイトルの映画でありますが、
はい、
主演はかの有名な少年子役。
はい、ハーレー・ジョエル・オスメント。シックスセンスに出てた少年ですね。シックスセンスにね。
とにかくアメリカの福ちゃんでございますね。
そうですね。
ちょっと分かりやすすぎる。
なんかちょっと違う気がします。
福ちゃんも大きくなっちゃったけど。まあ、とにかくアメリカの福ちゃん。はい、この子が主役を務めたと、もう主役でいいです。主役を務めたという映画であります。
はい。
で、このペイフォワード、ペイトフォワード、次に渡せ、次に回せというこの映画。これ、面白かったですね。
はい。
思い出せない。
かな20年ぐらい前ですもんね。
お前偉いな、これ2000年です。
今回20年前か。
そんなにビッグヒットはしてないと思うんだけど。
なんか
いい映画だね。
何かで車かなんかを、
そうですそうです。
直してもらった少年が、
うん、まあ、よくお前それだけ忘れられるね、本当に。
結構地味な映画だった気がするんです。そうそう。それを恩返しじゃなくて他の人に返してこうみたいな。うん、
もっと魅力的になんで話せないかな。ある新聞記者が現場に向かう中、突然逃走犯の車に当てられて現場に向かえない。
はい。
新聞記者、捕まえてくれ、そいつを頼む。ところが、さっさと逃げていく逃走者。
はい。
パトカーもその車を追うことに忙しく、彼の叫びを聞いてくれません。うん、その彼の前に突然車が止まる。なんと、あの高級車、ジャガーだったと思う。うん、はい。ジャガーが急停車。降りてきたジェントルマンが彼にポーンと鍵を投げて、車は君にあげるよ、君が使いなさい。新聞記者、信じられない、なぜそんな親切なことを私にしてくれるんですか、これは高級車じゃないですか、なんで私にくれるんですか、いいから持ってけそして彼は姿を消す。新聞記者、そのジェントルマンの親切が気になって気になって仕方がない。で、その現場でも聞くんですよ、お返しをしたい、名刺をください、必要ない、君にあげるよ、そう言って消えた。その不思議なジェントルマンを追っかけるところから映画は始まるんであります。
はい。
信じられないその紳士の行為、ついに彼を探し当てて、なぜあなたは私にあんなに親切にしてくださったんですか、あの車本当にいただいていいんですか、構わないよ、実はね、君には話そう、だが他の誰にも話さないでくれ、私に不思議な出来事があった、愛すべき娘が喘息の発作で苦しんでいる。ある市民病院の待合室で並んでる。だが、その日は患者が多くてなかなか順番が回ってこないんだ。娘の咳はひどくなる。頼むから早くしてくれと看護師にせっつくんだが応じてくれない。その時に黒人が私の前に現れて、おい、俺と代わってやろう。ほら、看護師さん。俺とこいつはチェンジだ。この娘さんから先に見てやんな。 ありがたいと思ったが、お腹を見るとナイフが刺さってるんだ。ナイフ刺さったまんま順番を私に、なんでそんなに親切に聞くと、一つだけ約束してくれるか。あんた、これから三人の人に親切なことを一つずつプレゼントする。そしてその人たちにこう言うんだ。次に回せ。この記者は次にそれを言った黒人を捕まえて、なんで親切なことをしてあげたの、お腹にナイフが刺さってんのにと言うと、俺がラスベガスで盗みやった時に俺をかくまってくれた女のホームレスがいたんだ。そいつは俺をかくまってくれて、逃がしてくれて、最後に言ったんだ。三人の人に一つずつ親切なことをしてやんな。それがお礼さ。いいかい、あんたに言っておく。Pay it forward。次に回せ。新聞記者、がぜん興味が出て、その女ホームレスを探し求めて、ラスベガスに飛ぶ。そして、懸命に調べる。で、話は数ヶ月に戻って11歳の少年トレバーが出てきます。
はい、
シングルマザーですね。ラスベガスでちょっとこの、バニーガールみたいなことをやっている母親、アル中の子なんでありますが、トレバー。誰だっけこれ演じているのが。
ハーレー・ジョエル・オスメント。
さっき言った。
はい。
福ちゃんです。アメリカの福ちゃん。
はい。
この子はやってる。まあ、なんていうか、いじけた子でありましてね、母親はアル中で追い目があるし、父親は出て行って帰ってこないという。で、その、トレバーという少年の新任になった小学校6年生の先生が子供たちに宿題を出す。どんな宿題か。君たちが大人になって出て行く社会は、なってね、どうやれば一人で社会を変えることができるか。これが先生からの宿題。トレバー一生懸命考える。そしてトレバーがやったことが、三人の人に優しい行為をしてあげて、一言、pay it forward。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
アメリカ映画、ペイフォワード、次に渡せ、あるいは次に回せという映画であります。贈与ということを哲学、まな板の上に置いておりますんでね、贈与というものを考える意味でも、このペイフォワード取り上げてみたわけだ。もちろんこれ私じゃないんですよ。これは近内優太さんというまだ若き哲学者が本の中で取り上げた映画だったんでありますが、ツタヤ行きましたらありますね。
はい。
ツタヤ持っとりますね、やっぱり。
はい。
ああ、そこの棚の一番奥手の古い映画の中からこれ見つけたとき嬉しかったな、うん。その横にあったのが座頭一物語でしたね。いやでもやっぱ伝えは大したもんだ。さあ、戻りましょうね。ペイフォワード。非常に魅力的な美人なお母さん。だけど、若いツバメみたいなお父さん。それに振り回されて、殴られたり蹴られたりという、その母親が、トレバーという11歳の少年は、心配でたまらないんですね。それで、新しくトレバーのクラスの担任でやってきた、シモネット先生。トレバーはだんだんこの顔にひどい火傷のあるシモネット先生が好きになってくるのね。言葉遣いも哲学的だし。
はい。
で、先生から出された、宿題。三人の人に一つずついいことをしてあげるっていう難題に挑戦するんだよね。
はい。
その一つ目が、ラスベガスの街を歩いて、アル中のメキシカンのホームレスに家に連れてって食事を与えるんですよね。
はい。
彼はトレバーが差し出してくれた食事をうまそうに食べるんであります。それで、車庫に入れてある車の中で寝てもいいっていう許可も与えるんですね。ところが、その男が発見されて、お母さん、何を子供に教えたんだって、シモネット先生のところにお母さんがねじ込みに行くというような事件もあって、ひるむんですけども、やめないんですよ、トレバーはね。で、彼が二つ目に挑戦したのは、いつもクラスでいじめられている男の子をかばうっていうこと。それを目指すんですけど、いじめっ子がすごい怖くて、いじめられっ子をかばうっていうことができないという。そして三つ目に思いついたのが、 お母さんに素敵な恋人を見つけたい、
うん、
父ではなくてね、うん、お母さんを大事にしてくれて育ててくれるような人を、それでトレバーが夢見たのがシモネット先生なんですよ、
はい、
そしてシモネット先生に母親を紹介しながら二人が恋人になるようにトレバーが仕掛けていくというのが、まあ、一種映画のね、
うん、
ユーモラスなシーンになるんですね。でそのトレバーの優しい少年らしい心にシモネット先生もだんだん心が揺れ始めて、お母さんもだんだん揺れ始めるという、その揺れていく中でお母さんは絶縁してた自分の母親トレバーのおばあちゃんのところに行って、お母さんあんたを許すって言うんですよね、アル中でホームレスので、そのトレバーの提案を知ってるもんですから、お母さんに、お母さんも三つだけいいことしてあげて人に、それで逃げている黒人を逃がしてあげるという一種仏教の因縁の物語なんですよね。
はい、
だけど子供の発案だけあってうまくいかないんですよ。うまくいかない。せっかく助けてあげたメキシカンなんでありますが、小銭が入ってくるとまた薬物でラリっちゃうんですね。彼がっかりして、その善意というもの、善意の贈り物っていうのがいかにうまく伝わらないかに肩を落とすんですけども、シモネット先生はトレバーを励ますんです。それでもやり続けるんだよって言いながら、この辺がなかなかいいところで、あります、
はい、
少年は夢見てるんですね。一人の人が三人の人に贈り物を渡す、親切という贈り物を渡す、その三人が三人に渡すと九人になり、9人が3人に渡すと27人、その27人が次の3人に渡すと243人が3人に渡していくと、たちまち世界は優しさという贈り物で満ちるんじゃないかという、
はい、
子どもの夢なんでありますけども、何回も挫折しながらトレバーは一生懸命3つの親切運動をやり続ける、自分たった一人でね。だから薬中に戻ったあのメキシカンも別の町に行こうとするとき、橋から飛び込もうとする白人女性を止めるんですよね、
はい、
その女性がなんで私に生きろって言うのって言うと、贈り物をもらったんだ、だからあんたにその贈り物をあげる、生きてくれっていう、みんなが親切になっていく過程はトレバーが知らないところで実はゆっくり、そしてもう一つ、あのシモネット先生がこのトレバーの励ましもあってお母さんにプロポーズをするという、年下の若いツバメのお父さんが帰ってきてもシモネット先生が断固として出て行け、トレバーは俺の子だと叫ぶというような、いや、なんとも早そうな情景が実に美しいんでありますが、これがですね、皆さん、その結末が深々と私どもの心に。さあ、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
映画、Pay It Forward、次に回せというこの映画の話をしております。アメリカの福ちゃんでありますところの
ハーレイ・ジョエル・オスメント、
はい、この人が主役している映画でありまして、一人の人が世界を変えることができるかどうかの実験、それは一人の人が三人の人に優しいこと、いいことの贈り物をする、そうすると受け取った三人がまた次の三人にという、そんな風にして、贈り物を次に回すことで世界は平和になるのではないかという、少年が考え出した社会科の宿題、それに挑むという、一つは食うに困っているメキシコの青年を救うこと、食事を与えること、寝床を与えること、まあメキシカンの男は途中で、まあ、薬中にまた戻ったりするんですが、それでも少年からもらった贈り物が忘れられずに、トレバーが知らないところで自殺する白人女性を助けたりはしてるんでありますね。そしてアル中のお母さんに立派な男性を見つけてあげること、 自分のクラスの受け持ちのシモネット先生を紹介する。そして12歳中学生になるトレバーを祝ってケーキを用意してということで賑わっている。ちょうどその時にロスで車をもらったということから、この次に回せ運動を記事にしたいという新聞記者がインタビューに来るんですよ。
はい。
そして君のことを全米に紹介するから、君の運動がもっともっと世界中に広がるようにとするんでありますが、帰り道のことをトレバーは自分が果たしてない三つ目の親切を目撃する。それはいじめられっ子にいじめられてる子を目撃するんです。彼は三つ目を完成させたくて、いじめっ子の間に飛び込んで反撃に転じるんですね。まあ、いじめっ子もどうしようもありませんな。少年の曲がった子でありますから。この子がナイフを出して、なんとトレバーを刺し貫く。そしてお母さんの慟哭とシモネット先生の絶望的な顔の中で、トレバーは息を引き取り、あの新聞記者も厳しい現実に視線を落とすんであります。贈り物は届かなかった。その後覚えてないだろう、はい、
忘れました。悲しいお話でしたっけ。そんなに、
そうなんだ、正しいと思う、
はい、
これね、ちょっとね、近内さん、ゆうたさん、この本の著者、
はい、
世界は贈与でできているお書きになった方は、贈与というものを完成させるためには格のごとく悲劇で終わらなければならない。ほら、賢治公園と同じよ。送る初めての人、始まりの人は死ななければ成立しないっていうことを強調してらっしゃる。そういうことなんだけども、カナの直感が正しくて、少年トレバーはナイフに刺されて死んでしまうんだけど、それが映画では完璧な悲劇に終わってないのよ。激しく泣くお母さんと絶望のトレバー先生。その時にふっと表を見る。そしたら、小さな丘の上のトレバーの家の幾百幾千のろうそく、何かってきた。ろうそくの火を持った誰かから親切を送られた人たちが、巡礼のように上がってくる。それで、ゆっくりカメラが引くんだけど、引けば引くほど、ろうそくを持った人々の明かりが、満ちる潮のごとく、トレバーの死を悼んで囲んでいる。
いい映画じゃないですか。
その、ろうそくの小さな火の中にもう間違いなく、あのメキシカンがいますよ。あの黒人がいますよ。アメリカ社会の中でゴミのように扱われている人々が、トレバーから広がった贈り物を受け取って明かりを持ち、円を描くのですというラストシーン。それを暗いと思うか明るいと思うかなんだ。おそらく監督はそこに、贈り主が消えた瞬間に急速にそれは強さとなって現れる。つまり、一番最初お話しした宮沢賢治の賢治公園林のあの物語。
はいはい、
賢治が死んだ後育つ杉の木。それが、あの、返礼として人々に贈られ、贈り物が我々の物語になるという。贈与というものはそのようにして完成するのですという。
はい。
で、この贈与を始めた者は死ななければならないというのを近内さんは説いていらっしゃるんですが、ごめんなさいね。近内さんのね、哲学の理論がね、何言ってるかわかんない。それは、別に死ななければならないというような結びではなくて、
はい、
贈り主は、贈り物をもらった人が、あの人はって探したときに、後ろ姿でなければならないというのが、つまり、知られないっていうことが大事なんじゃないかな。
はい。
それが贈り物を完成させるという、これじゃないかなと思ったりなんかしてね、賢治公園林と、それからペイフォワード。いかに締めくくるか、こうご期待。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
贈与について、贈り物について、哲学的な思考を広げた2週でございましたけども、
はい、
皆さんいかがでしょうか。コロナ禍、コロナの大騒ぎの中で、日本人もそう、世界もそうだと思いますが、世界中が一つの国を中心に結ばれていくというのは限界があるのではなかろうかという気がしますけれども、それと資本主義、経済、それだけでは世界は持たないんじゃないか。その隙間に何かを入れなければ、その隙間に入れるものの一つに贈与、贈り物という。
はい、
で、この贈与については内田達という方が別の本で書いておられまして、それはこの方もお読みになったみたいですね。この近内さんという若い哲学者の方もね。内田さんの理屈といいますか、贈与についての考え方、構造主義を理解した上で、やっぱり若い方だけあって、内田達という哲学者に対して、こんなことも おっしゃっている。それは、内田さんがいささか送るということに関して決めすぎているという。
はい。
返礼せ、これは内田さんの意見です。
はい。
返礼せねばと、反対給付義務を感じるものを人間と呼び、感じないものは人類学的に人間ではない。という、この主張を、近内さんは、勇み足だっていう。その考え方は、断定しすぎるっていう。内田さんは、返礼義務を感じないものは人間ではない。人間の証として、何か恩を受けたら恩を返さなければならない。とおっしゃってるんですけども、それは勇み足だ。言い過ぎだ。決めすぎるっていう。近内さんはあくまでも渡した人がその場にいてはならない。あるいは後ろ姿で遠く去らなければならない。それが贈与だとおっしゃってる。
うん、
どっちが好き？
これ
好き嫌いの問題だわ。
道端でお財布とかを拾った時に交番届けます。でもお返しはいりませんっていう方がこっちも気持ちいいじゃないですか。
気持ちいいんだよね。
はい。
うん。これね、内田達という人の中にね、やっぱりね、内田先生すみません間違ってたら、高倉健が相当強く生きてる。
え？
これ内田さんがおっしゃってるのはね、義理のことよ。
はい。
義理と人情。はかりにかけりゃ、義理が重たいんです。ね。高倉健が恩人に向かって言うじゃない。生涯この人には義理を返さねば。そこですよね。これは人間ではないということではなくて、内田さんがおっしゃられたかったのは男ではないっていう、返礼義務。これを感じなければ男ではないぞという。
ある意味美学ですよね。
美学だよね。哲学ではなくて、内田先生は美学の問題だとおっしゃってるんじゃないだろうかね。はい、
それもわかります。
ごめんなさい、よくわかります。でもやっぱり内田先生のこの贈与論、随分触発され、物事深くで、若き、近内さんがですね、勇み足だ。近内さんの言ってることもハッとするんですね。贈り物を贈った人ってのは後ろ姿で去らなければならない。その通りなんですよ。贈与者、送った人は後ろ姿なんです。カナ、振り返ろう。本当に振り返ってどうするんだよ。我々の暮らしの中で、贈与者、物を送ってくれた人の姿を探そう。まず、イメージとしてあるのは、足長おじさん。
はい。
後ろ姿だよね。
はい。
顔が見えないんだ。
はい。
長いシルエットで足が長いという影を残して去っていった、あのおじさん。
はい。
そして、月光仮面。
え？
助けてくれたのに、去っていく。ダーン、タンタンタン、ダーン、タンタンタン。マスクを外したりしないだろう。
確かに。キャンディーキャンディーの大王子様も最後まで誰だかわからなかった。キャンディー
知らねえ。それから、今でもまだ生きておりますが、
はい、
伊達直人。
ああ。
タイガーマスク。
タイガーマスク。
タイガーマスク、そうでしょ。
そうですね。
あれも後ろ姿どころか誰も見たことはないけど、
はい、
新しく小学校に行く親御さんと離れた子供たちにランドセルを置いて消えてなくなるという。そして、拳銃公園の拳銃もトレーバーも、 贈与を開始した者は後ろ姿で去っていく、姿を見せない、これが贈る者の資格なんです。
はい。
そしてです、カノさん、人はいつか贈らねばならないんですよ。
うん。
それが私のこれからの問題なんだ。
はい。
生きていた時の証として誰かに贈り物を一つ置いて去っていくんだ。そうすると去った後も誰かが思い出して生き続けることができる。贈り物を置かなかったおじいさんは忘れられてしまうんです。誰かに顔を知られず贈り物をこの世に置いていく。それが実はこの世に生きたという唯一の証なんですよ。そうなんですね。この世に生まれた意味、それは与えることによって与えられるんです。そういう意味でこの2週完璧に僕は与えました。
嘘。
ちょっと後ろ姿で言いますが、結構金使いました。
ひどい。
というわけでございまして、次また来週別のお題でご機嫌伺いたいと思います。